今日は清水武史レポーターがあんあんの家さんからお送りしてくれる予定です。それでは早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、今日も呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、今週もですね、はい、調布市内雲一つない青空が広がっていまして、本当に先週よりちょっとね、冷たく、だんだん寒くはなってきているんですけれども、はい、今日もちょっとお天気で、はい、洗濯日和といったような感じになっています。
はい、
はい、さて今日はですね、私、あんあんの家さんにお邪魔をしているんですけれども、住所はですね、調布市富士見町4丁目24-41番になります。こちらはですね、富士見クラブハウスさんとお隣同士になっている施設になっていまして、ですね、西調布から天文台通りをですね、まっすぐ、北に進んでいただきまして、天文台通り の水道局のある調布西町の給水場を越えたところにありますですね、調布市立調布中学校の裏側になりますかね、その、天文台通りから、はい、そちらにあります、あんあんの家さんにお邪魔しています。はい、というわけでですね、今日はちょっといろいろとお話を伺っていきたいんですけども、まずはですね、あんあんの家の、こちら、代表でいらっしゃいます長谷直人さんにお話があります。長谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、長谷さん、まあ、このひらがなであんあん、このあんあんの家についてのご紹介からお願いします。
はい、あんあんの家は、主に調布市三鷹府中狛江武蔵野市に、お住まいの重症心身障害児のお子さんを対象にした児童発達支援事業、あと放課後等デイサービス、さらにですね、新生児から高齢者の方まで在宅で暮らす利用者のニーズに合わせた訪問看護ステーションがあります。で、児童発達支援と放課後等デイサービスなんですけども、こちらには社会福祉士だったりとか介護福祉士、公認心理士、理学療法士など、さまざまな職種のスタッフが、多角的な視点で利用するお子さんたちの一人一人の成長を促しています。で、重症心身障害児のお子さんは言葉で何かを伝えるというのがなかなか難しいんですけれども、自分の思いなどを言葉以外のさまざまな表現方法で行っています。で、もちろん全て の感情を読み解くことは、理解することは難しいんですけれども、彼らの笑顔であったりとか前向きな姿勢を見させていただくのは、本当に毎日の勇気と喜びをもらっています。で、もう一つの訪問看護ステーションあんあんなんですけれども、こちらは主治医の指示書があればゆりかごから旅立つ時までとよく言われますけれども、新生児の方から高齢者の方、精神疾患の方まで、児童発達や放課後等デイサービスに通う重症心身障害者や医療ケア児だけではなくて、双子や三つ子といった多胎児と言われる方で、精神疾患特定指定難病の方などね、様々な方のご自宅に伺わせてもらって、本人の希望だけでなくて家族の思いだったりとか、そういうものを尊重し、最善の方法を一緒に考えて、住み慣れた地域の中で安心安全に過ごせるように相談などを受けしています。
要するにこちらの施設の方でも皆さんと接触することもできますし、ここを中継線にしていろんなところにスタッフさんが行くこともあるということですね。
そういうことになりますね。
じゃあ、このあんあんの家というには、そのどういった建物の名前でしょうか。はい、意味が込められていますか。
児童発達放課後等デイサービスの利用するお子さんがですね、主に重症心身障害児のお子さんであったりとか、医療的ケア児のお子さんであるので、まず安心安全に預けられる場所ということで、この名前を付けました。で、重症心身障害児っていうのはですね、重度の肢体不自由であったりとか、知的障害がですね、重複した状態のことある子どものことを指しますし、医療的ケア児っていうのは、日常生活、社会生活を営む上で人工呼吸だったりとか核探究員が必要なお子さんになりますので、そういう子どもたちでも覚えてもらって、言いやすいネーミングにと考えて、こんなお名前にしました。
今日一番最初にこちらの建物が今ご紹介いただいたアンアンの家さんと同時に富士見クラブハウスさんも併設しているというふうに紹介したんですけども、こちら富士見クラブハウスさんについてのご紹介もよろしいですか。
アンアンの家の方はですね、児童発達支援だったりとか放課後等デイサービス、訪問看護ステーションといういわゆる医療だったりとか福祉の制度の中での事業になるんですけども、どうしても制度の中だけではカバーできない暮らしの中でのね、困りごとだったりとか相談などがうまく発達地域に必要だなという思いで、こういう場所が必要だと思って隣接させてました。で、この富士見クラブハウスの方なんですけども、現在の活動としてましては年間スケジュールを作成してですね、お子さんの発達が気になる親御さんに向けて作業療法士の方に来てもらっての学習会であったりとか、学校へ行かないことを選択した小学生の活動の場所、また地域の人たちの関心事の学習会の開催であったりとか企画も進んでいます。で、地域の方の学び事、関心事の学食会では、まず、マイクロプラスチックのことであったりとか、学校行かない選択した子どもたちを題材にした、自習映画の上映会なども行いました。で、作業療法士の先生の学習会ではですね、言葉を促す運動遊びであったりとか、雨の日でも家でできる運動遊び、などいろんなことをテーマにして年4回保護者さんであったりとか療育者支援者に向けての関わり方の勉強会をさせてもらっています。
やっぱこう児童さんご本人だけじゃなくて、それを支えていらっしゃるご家族とかね、親御さんの状況とかもすごい重要ですもんね。こちら富士見町なんですけれども、この近辺でオープンすることになったのは何か理由があるんでしょうか。
そうですね、戦後の大戦の後からですね、うちの祖父母が長いから調布に越してきまして、親子3代調布で生活させてもらっています。で、祖父からうちの父親への遺言の中にですね、お金を自分の上に置くのではなくて人のために働きなさいということを言われたと新聞の方でちょっと僕も目をしまして、それが社会人になってからも自分の中でずっとあったんですけれども、大学卒業して東日本大震災を経験したことによってその思いであったりとかがさらにちょっと強くなって、人のために何かできないかなっていうふうに思うようになりました。で、経歴としましてはですね、特別支援学級の介助員というものを上3年間、その後児童養護施設で7年間働く中でですね、様々なご家庭の方たちと接してきました。で、どうしてもその虐待の連鎖っていうかね、そういうものをどうやったら断ち切ることができるのかなということを考えていった中で、調布の社協の方だったりとか、市役所の方で、いろんな方たちと情報交換をする中で、子育てをする親御さんたちが気軽に相談できる場所と、あとは、名前の由来にもなっていますけども、安心安全に預けられる場所が必要だなっていうことが、感じました。で、さらに訪問看護などで足を運ぶことができない人のところへ、自らこう、訪問して支援が必要だと感じて、立ち上げに参画しました。
今日はこちらお邪魔している建物なんですけれども、実はその2棟ともその木を主に使っているログハウスになっていて、すごいこの街中でこういう建物があるのも相当珍しいんですけれども、やっぱりこういうこだわりがあると思うんですけれども、建物へのその思い入れもちょっと教えてください。
そうですね、まず僕のいとこがですね、北海道の方でログハウスやサウナだったり作ってる大工の仕事を独立してやっていますので、ちょっと忙しい中来てもらって彼に大工仕事はお願いしました。
北海道から。
はい。で、先もほども話しさせてもらったんですけども、児童発達支援だったり放課後等デイサービスの利用する方々がね、どうしても重症心身障害児の方たちだったりしたので、立ち上げる前には本当に外出すること、外泊することっていうのがとてもハードが高いんじゃないのかなというふうに感じていましたので、彼らが生活する学校であったりとか、 あの病院っていうのはどうしても無機質な建物が多いイメージがありましたので、少しでも多くの天然のものを使った空間で過ごしてもらいたいっていう思いがまず一つで、もう一つはですね、放課後等デイサービスで来る利用者さんはやっぱりもうずっと学校で頑張ってきているので、少しでもリラックスしてもらえたらなという思いで、はい、こういう形で作らせてもらいました。
やっぱどうしてもこうね、ゼロから立ち上げることってそのところ施設さんも大変ですから、なんかこう、なんか昔ないお店があったんだろうなっていうところにこう入っちゃうことも多いと思うんです。すごいなんかこう、なんか温かみもありますし、すごい、こういうところに来るっていうところの楽しみもあると思うんです。すごい素敵だと思うんですけれども、まあ、こちらのね、オープンが実は3年半前だったということなんですけれども、どうでしょうか、その建物も含めてこの地域に根付いてきたなっていう実感はありますか？
そうですね、当初、開設の頃はですね、もうまさにコロナ禍っていうこともありまして、地域の方たちにこう認知していただくっていうのはとても時間かかったんですかなとは思うんですけれども、まあ、世の中的にも落ち着いてきたことだったり、児童発達支援、放課後等デイサービス、放課後、訪問看護ステーションともにですね、ちょっと認知されてきてはいるかなと思います。で、本当に利用者さんも、調布市の健やかさんであったりとか、調布発達センター、で大学病院だけでなくて地域で活躍されている親お医者さんからもね紹介していただくことが増えてきているかなと思います。で、富士見クラブの方はですね夏休み、この間の夏休みにですね東大の馬術部のババからですね竹を切らせてもらってですね足場を自分たちで組んで子どもたちと一緒に作って流しそうめんをしたりとかさせてもらえています。
どうでしょうか、まあ、アンアンの家と、まあ、富士見クラブハウスも含めてなんですけれども、この2つの建物でこうやっていきたいことっていうとか、あるいは目標もいいですか？
そうですね、やっぱり今後いつ起こるかわからない都市直下型の地震に備えて、そういう防災体験だったりとか、それこそ地域での助け合いの何か一つ一助になれればなというふうに考えています。
富士見クラブハウスさんでも、はい、いいんですけれども、何かお知らせ事やイベントなどありましたらお願いします。
はい、富士見クラブハウスの方ではですね、1月年明けのね1月8日水曜日のにですね建物の前でお餅つきをさせてもらおうかなと思っています。またアンアンの家の方では12月23日と25日ですね、音楽家を呼んで小さな演奏会も行う予定ではいます。
富士見クラブハウスのこのお年明けの餅つきは近隣の方が参加しても良い？
そうですね、市の方たちと一緒にできればなと考えております。
最後にじゃあ放送機の方にメッセージお願いします。
はい、この数年で増加した放課後等デイサービスっていうのがあるんですけれども、それは発達特性のあるお子さんたちを対象にするものでして、私たちが対象にしている重症心身障害児だったりとか医療的なケア児の施設はですね、まだ増加傾向にはあるとはいえですね、まだまだ利用したいっていう方にとって十分とは言えない状況ではあります。ただ皆さん一人一人が社会全体がですね、社会の障害の有無に限らずですね、皆さんを受け入れることができれば賛否両論あるとは思うんですけれども、国連の達成目標である SDGs の地球上の誰一人取り残さない国際目標にもつながっていくのかなと思います。
とんでもないです、ありがとうございます。アンアンの家さんにですね、お問い合わせは、平日のですね10時から夕方5時までの間お電話での対応しております。042-430-0850 番、042-430-0850 番です。まゆみさん、
はい、
やっぱりこう地域で福祉活動していくと、どうしてもこう地元の方の理解とかっていうのはすごく大事になっていくと思うので、こういった小さなイベントとか富士見クラブさんのはいろいろあると思いますが、そこを通してぜひともですね、アンアンの家さんでの活動も皆さんに知っていただきたいと思います。 というわけで今日はですね、調布市富士見町にありますあんあんの家から代表の長谷直さんにお話伺いました。長谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
スタジオにお返しします。
はい、長谷さん、ありがとうございました。皆さん、いろいろ悩みを抱えていらっしゃると思うんですけど、こんな風にね、一緒にね、歩んでいこうという姿勢を持ってくださると本当心強いですね。ログハウスもなんかほっとするような、そんな空間のような気がいたします。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さて、明日は岡本幸子レポーターが町博博物館さんからお送りする予定です。